コリントの信徒への手紙の13章を読みました。前回申し上げた通り、コリントの教会の中で賜物の問題、特に異言という賜物をめぐって混乱が生じていたようであります。神様から与えられる良きもの、そのような賜物によって教会がキリストの体にふさわしく祝福のうちに歩むのではなくて、むしろその祝福にふさわしくないようなありさまに陥っている、こういう姿であります。その教会に対して本当にキリストの教会とは何であるのか、そして主が与えてくださる賜物をどのように私たちが受けていかなければならないのか、そのことを教える箇所であります。12章の一節にありましたように、兄弟たち、霊的な賜物については次のことはぜひ知っておいてほしい、そこずっと賜物のことが語られていきます。そしていろいろな賜物があるのですけれども、改めてあなた方が本当に求めるべき第一の賜物、最高の賜物は何なのかということがこの13章で教えられます。まあ人々はですね、やはり人と違った何者かを持つということ、これはとても魅力的なことであろうと思います。霊的な賜物についてもですね、神様が与えてくださるその霊的な賜物についても、人よりも多くのものを持ったり、人とは違う何者かを持ったりですね、そしてそれによって人よりも自分が優れていると思えたならば、これは自信生ずるのかもしれません。でもそれは間違った神様の御前での姿だと教えるんですね。12章の12節に見たように、体は一つでも多くの部分からなり、体のすべての部分の数は多くても体は一つであるように、キリストの場合も同様である。キリストの体の部分としてあなた方は神様から賜物をいただく、霊的な賜物をいただく、そしてそれは自分自身がそれによって他の部分に誇ったり、あるいは自分自身には何も賜物がないかのように、つまらないもののように悲願だり羨んだり、こういう仕方で受けるような、そういう類のものではないのだということを確認したんですね。まあ生身の人間ですから、やはり人と共に歩む時には妬んだり、また羨んだり、反対に誇ったり、また見下したり、こういうことが表向きなのか、あるいは密かになのかは分かりませんが、そういうものが生じてくる。これが人間の悲しい、神様の御前では本当に悲しい、神様の御前では本当に恥ずべき魂の姿でありますけれども、これはもう現実ですね。でもそういう中から改めてキリストの体の部分とされて生きていく、これがキリストを信ずる者、キリストに従う者の歩みであります。そしてそのようなものとして、12章の31節はですね、こう命ぜられます。あなた方はもっと大きな賜物を受けるよう熱心に努めなさい。あなた方はもっと大きな賜物とこう語られるわけですね。その前の部分で語られたところを見ると、キリストの体の中で特に注目に値するような賜物を持つ人々が次々と挙げられます。27節から見るとですね、あなた方はキリストの体であり、また一人一人はその部分です。神は教会の中にいろいろな人をお立てになりました。 この建てられた人々は際立った人々ですね。第一に使徒、第二に預言者、第三に教師、次に奇跡を行う者、その次に病気を癒す賜物を持つ者、援助する者、管理する者、威厳を語る者などです。まあ、こういう人たちは教会の中でもこう目立っているわけですね。まあ、特に目立っている者たちからこう順番に並べていったように見えますが、とてもこう神様から霊的な賜物を与えられて、際立った働きをしている人々のように見えます。しかし、改めて31節ではですね、そのような人々の賜物を自分も欲しいなと羨ましがったり、あるいはそれがないと言ってがっかりしたり、そういうふうな仕方で進まないで、もっと大きな賜物があるんだと教えるわけです。これがとても興味深いですね。もっと大きな賜物。使徒よりももっと大きな賜物。使徒というのは、すべての人々の基本的な、このキリストの教会の人々に対して最も基本的な事柄を教える者たちですね。そういう者たちよりももっと大きな賜物があるんだというわけです。まあ、彼らはイエス様と行動を共にして、またイエス様から特別に教えられて、イエス・キリストとはどのようなお方であるのか、イエス・キリストがなさった御業はどのようなものであるのか、これを最も基本的なことを教える、まあ、土台ともされている教え、道筋、これを示すものですね。でも彼ら以上の賜物、彼らが持っている以上の賜物、もっと大きな賜物はあって、それを求めなさいというわけです。一体それは何なのかなというわけですが、このもっと大きな賜物というのは、他にどのような賜物があってもそれと比べ物にならないような賜物ということです。普通人間の集団の中ではですね、際立った働きをする人が際立った賜物を持って、際立った力を持っていて、自分もそういう力を持ちたいんだと羨ましがられたりしますが、でもキリストの体においてはさらにもっと大きな賜物があって、それは熱心に努めなさい、得るように熱心に努めなさいとありますが、本当にそれをですね、この熱心に努めなさいというこの言葉はとても強い言葉で、まあ妬むほどに、あるいは心が本当に沸騰するほどに、そのことに本当に心を燃やして求めなさい、こういう言葉なんですね。とても強いことです。そしてそれは最高の道なんだというわけですね。最高の道なんだ。まあこの後愛のことが語られますが、この愛というのは誰でも持つべき基本的な賜物のことです。キリストを信じる者だったら誰でも何はなくともこの世はなければならないような基本的な賜物です。だからここでは最高と言っているんですね。まあ、少しこうガクッとくるような展開かもしれませんが、私たちが熱心に求める、もう本当に妬むほどに、心を燃やすほどに求めるとなればですね、人が持っていないようなものを求めると思うんですけれども、でもここでは違うんですね。誰でも持つべき最も基本的な賜物だから、大きな、だから最高の道だとこう言っているわけです。それぞれが違う賜物を与えられていますが、これは神様が御心のように与える賜物であります。12章の4節のところを見るとですね、こうあります。賜物にはいろいろありますが、それをお与えになるのは同じ霊です。聖霊が与 えてくださる賜物にはいろいろあるというわけです。使徒には使徒に、使徒の。また、預言者には預言者の。教師には教師の。こういうふうに、聖霊は一人一人に全体の益となるように、その人がそれを持って人に誇ったり楽しむんではなくてですね、満足するんではなくて、全体の益となるように、望むがままに、それぞれの部分に聖霊はその賜物を与えるというわけです。だけどもこの愛という賜物は、そのようなこう、この人にはこれ、あの人にはこれという賜物ではなくて、誰にでも、本当に、誰にでも与えられる賜物だということです。キリストを知る者ならば、信じる者ならば、誰にでも与えられるべき、また与えてくださる賜物だというわけです。そういう意味で、人が持っていないものを持つという点ではですね、あまり面白みのない賜物なんですね。だけども、誰でも持つことができる。誰にでも与えられる賜物だというわけです。この人はこれができる、あれができない、こういうふうな一人一人が別々に持っている、また持つべき賜物ではなくて、誰にでも与えられる、基本的な。そのことが13章の1節からで確認されます。1章1節から3節。たとえ人々の意見、天使たちの意見を語ろうとも、愛がなければ私は騒がしいドラ、やかましいシンバル、たとえ予言する賜物を持ち、あらゆる神秘とあらゆる知識に通じていようとも、たとえ山を動かすほどの完全な信仰を持っていようとも、愛がなければ無に等しい。全財産を貧しい人々のために使い尽くそうとも、誇ろうとして我が身を死に引き渡そうとも、愛がなければ私に何の益もない。だから最も基本的なこれは賜物だというわけです。そしてその賜物を熱心に求めるというのはどうやって求めるかといったら、これは12章の4節にあったように、それをお与えになるのは同じ霊です。これ聖霊の賜物だというわけです。私たちが無理やり分取ってくることもできない賜物だということです。主が指し示してくださる道筋に従って、聖霊、それを求めながら聖霊が私たちに与えてくださる賜物だということです。これがどのように人のうちに与えられるか、私たちの理解や思いを超えてますね。一生懸命勉強したら、一生懸命聖書を学んだら、あるいは一生懸命祈ったら、これが与えられるのか、あるいは一生懸命働きをしたら、これが与えられるのか。先ほど見ましたように、山を動かすほどの信仰、完全な信仰、あるいは全財産を貧しい人のために使い尽くす、こういうふうな仕方で人間的な意欲や努力、こういうものを尽くしてもなお、それが自分の思いのままに手に入るようなものではないということでもあります。それは聖霊が与えてくださる賜物ですから、上から神様から与えていただく賜物ですから、これは主が導いてくださる道筋に従って、主のお取り扱いの中で私たちに与えられるものです。その道筋にはいろいろな試練もあるかもしれませんし、またそのような中で思いがけない経験や助けを与えられることもあるかもしれませんし、いろいろなことに気づかされることもあるかもしれませんし、本当に主に親しく従いながら、主の恵みに親しく預かりながら歩んでいく、その道筋の中で霊が御心のままに与えてくださる賜物であります。そしてそれは12章の7節にあるように、一人一人に霊の働きが現れるのは 全体の益となるためです。全体の益となるためです。これを本当に熱心に求めなさい。妬むほどに。人の妬みというものは非常に人を燃やすものですね。妬むほどに。まあ、妬むというのは、これは否定的な内容ですけれども、それほどの熱意を持ってということですね。あるいは、この言葉は本当に沸騰するほどの、本当に水がお湯になってこうブツブツと沸騰するほどの、そのような熱意を持ってこれを求めなさい。まあ、コリントの教会はそういう道筋を外れておりまして、際立ったものに人々がなりたいと願ってですね、まあ使徒にはなれない、あるいは教師にはなれないが、威厳の賜物はこう持ちたいもんだと、まあそこにこう熱意を燃やしているような、まあ、そういう姿でありました。使徒であることは、まあ、自分には及びもつかない、あるいは預言者であることも及びもつかないが、あるいは病を癒す、このようなものであることも及びもつかないが、でも威厳、これを本当に持ちたいものだと。威厳がどういうものであるか正確には私たちは十分には聖書から知り得ませんが、この賜物を求めて本当に、まあそういう文字通り、妬むような熱意が燃え上がりつつある、あるいは燃え上がっているこういうありさまでした。でもそれを方向変えなさい。そのようなものに向けないで愛を求めなさい。誰でも持たなければならない最も基本的なもの、最も基本的なものだから、これこそ最高の道、これを求めなさい。愛です。愛とは何かと言ったらですね、答えはキリストです。ヨハネによる福音書の13章にこうあります。ヨハネによる福音書の13章34節でイエス様は弟子たちにこう教えられました。あなた方に新しい掟を与える。互いに愛し合いなさい。私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合いなさい。互いに愛し合うならば、それによってあなた方が私の弟子であることを皆が知るようになる。まあ、愛ということについて人々が知らなかったわけではありません。愛ということについて人々が知らなかったわけではありません。イエス様のところに訪れた立法の専門家がイエス様を試そうとして尋ねたとき、イエス様はその立法の言葉の中から最も重要な第一の掟、第二の掟として愛を教えられました。先生、立法の中でどの掟が最も重要でしょうか。まあ、こういうふうにイエス様を試そうとしてですね、イエス様に立法の専門家が尋ねた時、イエス様が答えられたのは、心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くして、あなたの神である主を愛しなさい。これが最も重要な第一の掟である。第二もこれと同じように重要である。隣人を自分のように愛しなさい。立法全体と預言者はこの二つの掟に基づいている。まあ、これには立法の専門家も本当になるほど納得するような答えでありました。だから愛について知らなかったわけではありません。初めて急にここに愛ということが語られたわけではありません。新しい掟 とイエス様が言っているのは、その新しさは私があなた方を愛したようにということですね。人間の教えを戒めとして教えるようなそういう仕方ではなくて、私があなた方を愛したように、その愛が本当にこのイエス様というお方に生きた姿をとって私たちに示された、そのようにあなた方も愛し合いなさい。だから新しい掟なわけです。今までは聖書のあそこにこういうことが書いてるだろう、そしてこういうことが書いてるだろう、そしてその中で最も重要な掟はこれだぞ、こういう仕方で愛が示されていったことと思いますが、でもイエス様がこれを掟と示したときには、私があなた方を愛したように。だから愛ということについて聖書にこう書いてある、またこのように書いてある、それを超えてですね、それがイエス様を通して実際に自分に注がれたものとして、与えられたものとして受け取っただろう、そのように愛し合いなさいというわけです。だから最高の道と言われているのは、このイエスの愛を本当に知って、そしてそのようにその愛に預かって生きなさいということですね。まあそこからその人の思い、また行動が出てくるように歩んでいきなさいということです。これを本当に妬むほどに求めなさい。他の事柄に心を燃やさないで、ここに心を燃やして求めていきなさい。そして主が、聖霊が与えてくださるがままに、それを受けながら歩んでいきなさい。これであります。そしてこれが最も大いなるものだと教えられております。13章の最後の言葉はこう結ばれます。それゆえ信仰と希望と愛、この3つはいつまでも残る。その中で最も大いなるものは愛である。いつまでも残る。信仰もまたいずれ成就したときには、その中身を得てですね、まあ満たされるわけです。まあ希望もまたやがて顔と顔を合わせてイエス・キリストを知り、神様を知るときには満たされるわけです。そしてその信仰において、希望において満たされる中身は愛であります。その愛はいつまでも残る。愛だというわけです。今はとても試されもし、挑戦もされ、そのような仕方でこのように愛が示されました。イエス・キリストにおいてですね。そしてまたそれを知る者たちは、本当に不十分なものだけれども、その愛を知るがゆえにその道を歩んでいる。こういう姿でありますが、やがてその愛が全てにおいて全てとなるとき、これが来ると聖書は教えますね。本当にそれは下ってくる、あるいは成就する、こういう仕方で全てにおいて全てとなる。そういう意味で最も大いなるものであります。これを本当に求めなさいというわけです。4節から7節のところで、愛とはどのようなものであるかということが語られていますが、これは抽象的なことではなくて、今見てまいりましたようにイエス・キリストにおいて本当に見るように、触るように、また味わうように、またそれを本当に飲んで渇きが癒されるように、 あるいはそれを食べて力を得るかのように、そのように主を知る者たちに与えられた愛であります。そういう生きた具体的な愛ですね。ここで抽象的に愛はこうだ、あるいはこういうものだと語っているのではなくて、改めて私たちはイエス・キリストにおいて愛を知るわけですから。イエス・キリスト。そしてイエス・キリストを知り、本当にそれを食べるように、飲むように私たちが知るときに、その愛は改めて私たちの内からも、とても惨めな姿からも知れませんが、私たちの内からも出て、それが言葉となり行いとなっていく、そのような愛であります。4節から7節を読んで終わります。愛は忍耐強い。愛は情け深い。妬まない。愛は自慢せず高ぶらない。礼を失せず自分の利益を求めず苛立たず。恨みを抱かない。罪を喜ばず真実を喜ぶ。すべてを忍び、すべてを信じ、すべてを望み、すべてに耐える。お祈りいたします。一人をお与えになるほどによう愛され、そしてお与えになった一人をにおいて表された神の愛を感謝し、また讃えます。その愛を本当に知るものとさせてください。それを知って力を得、喜びを得、感謝を持って歩むことができるものとさせてください。聖霊なる御神よ、日々の歩みにおいて改めて神の愛を知る者、イエス・キリストにおいて示された神の愛を知る者とさせてください。その愛によって力を得る者、また喜びを抱く者、感謝を持って歩む者とさせてください。そのようにして、本当に歩む、その歩みの中で、私たちもまたこの最高の最も大いなる賜物を持つものとされてまいりますように、今日こうして御前に祈ることができ、また御言葉に聞くことができ、ありがとうございました。ここから歩み出す一週間の歩みをどうぞしよう。この祈ったところにふさわしく導いてくださいますように。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。賛美いたしましょう。賛美歌の344番です。